豊中市の田中さんです。
はい、トップ今日は田中さん、
はいはい、いつもありがとうございます。
はい、行きましょう。
あの今週ね2通あるんですけど。
お、田中さん2通、
はいはい、まずは1通目ですね。
はいはい、
てっぺいさん田中ですと、
はい、
これまあ紹介してもいいと思います、
はいはい、
収録前日で申し訳ないのですが、
うん、
水瀬から京都府の府境府境ですね、までの区間の当時のごめんやすの録音テープが見つかりましたということで送ってくださいまして。
あ、いやびっくりしました
ね、はい、で僕らもうすでにですね、うん、西国街道ボラボラの12の後半は収録終えてたんですけど、
はいはい、
このお便り紹介の前に、うん、田中さんのその録音データを聞きまして、
うんうん、
面白かったですね。
面白かったですね。
で一番びっくりしたのは、
はい、
あの今とあんまり言ってること変わらんっていうか、
ほとんど変わってませんね。
鳥居さんも、
うん、
鳥居さんのやっぱ博識ぶりも分かったし、
そう
文雄君の言ってることと、
ね、
お医者さんの話とかね、
はいはいはいはい、
自転車がベンツじゃなかったとか、
そうですね、
はい、まあ、今と一緒ですね。
ね、なんかやっぱりそういう意味で、
はい、
結構信用できますね。
26年前と変わってない、
変わらんという、まあ、アホちゃアホですけども、
そうですね、
うん、まあ、やっぱりその
同じこと言ってるんですよ。
同じ今はなかなかないと思いますよ。
ないですね、
うん、まあ、ある意味で自分で言うもなんですけどね、
はい、
ちょっとバカ正直的なところで貴重かも分かりませんね。
あのちゃんと聞きましたよ田中さん、
うん、
最後まで聞きました、
はいはい、
本当なかなか貴重な音声でした。
そうですよね。で、今回もこれもちろん20何年前、
はい、
まあ、新しくためにてっぺいはその、まあ、Google さんを使わせてもらってやってんねんけど、
そうですね、
その辺の見方もね、
はい、あんま変わってなかったですね。
変わってなかったですね。不思議ですね。
ということは逆に考えると、
はい、
いかに Google が正確かってい
う
ことにもつながりますよね。
Google、
ま
あ、の怖さっていうんか、いつも言うのスパイ的な怖さっていうか、
あ、それもありますし、
改めて、
はい、
なかなかこれ解放した人は誰が解放したんかわからんけども、
そうですね、
とんでもないことしてくれたというね。
だいたいね2010年からスタートしてるんですよ。
これやっぱり本当
だから2010年の日本のそういう状況がどうやったかって、
うん、
ちょっと皆さんもう一回こう今でやったらインターネットで全部ね、うん、見れるんで、
うん、
まあ、例えば日本の政府がどこがやってたとか、
そうそうそう、
ね、この大阪府島本町のあたりがどんな状況やったとかね、
うん、なんか本当にもうズバリ全部分かってますからね、うん、
分かってますよ。
恐ろしいですね。これぐらいのことはやっぱり、
はい、
国民投票でもしてね、
はい、
こんなことするけど OK かということを聞くべきぐらいの、
う
ん
うん、そうですね、
まあ、あの力というか、はい、Google のなんか、
うん、
そういう考えみたいなものがね、
はい、
まあ、僕らそれをまあ使わせてもって結局まあいろいろなことに、まあ、うん、笑いにしたりいろいろしてますけども、
うんうん、
実はすごい、
まあ、そうですよ、
恐ろしいことですね。
そうです、まあ、そんなことも田中さんの録音データで分かりました。
いや分かりました、
はい、まあ、というわけでありがとうございます、
まあ、ある意味で自分が信頼できましたね。
そうですね、
うん、結構、はい、まあ、ええかげんなこと言うてるようやけど、まあ、一応基本なところ押さえてたなというね、
はい、
そういう意味でのなんか安心感を田中さん与えてくれはって、
はい、2通目です。
あ、はいはい、行きましょう。
2通目、田中さんの2通目です。
田中2ってやつですね。
3月1日の FM 千里の番組聞かせていただきました。
FM 千里も聞いてくれ、恐ろしいな、はい、これ、はい、
今までバンバさんがどのようなきっかけでラジオパーソナリティになられたのか断片的には聞いていましたが、
はいはい、
あのように学生時代から時系列に詳しく聞けてよかったです。
あ、そうでしたか、ありがとうございます。
特にごめんやすが始まった当初、
はい、
宝塚に取材に行く途中で、
はい、
交通事故に遭い、
はい、
そのことがきっかけで毎日外に出て取材に行く番組スタイルが、
うん、
決まったというのは初めて聞きました。
あ、そうですか、
そうなんですね。
それまで奥様番組やったんですよね。
あ、
まあ、テレビでもそうでしたけど、テレビは午後がね、
はい、
奥様番組で、ラジオは午前中は奥様番組だった。
あ、
なぜかそういうようになっとって、
はいはい、
でその隙間が空いたところで、
はい、
なぜ僕はその深夜放送であんなことばか言うてることやってたもんが奥様番組に起用されたのかは、これはもう分かってない。毎日放送さんの、
はい、
まあ、意味で変な体質っていうのがあったんかも分かりませんね。
はいはい、
したけど、まあ、それ結局僕は奥様番組には、
はい、
まあ、定着できずに、
はい、
あのその交通事故にあったことが
そうなんです、ね、
原因になって、
そうなんです。それちなみにどんな事故やったんですか。
いやいや、あの新御堂ですよ、
国道423、
うん、というか、あれ宝塚へ行ったんですよね、
はい、
梅田の方向から。あの当時まだ千里、
ああなるほど、
うん、
あの千里山スタジオ
AD の人と一緒に、
はい、
要は
当時の毎日放送のあった場所から宝塚に向けて、
うん、クラウンタクシーっていうんですか、
はい、
まあ、タクシーの名前でおでもいいんですが、はい、それに乗って行ったら、
はい、
あの桜の町のあたりちょっともうちょっといたところですよね、はいはい、この近くやと思いますよね。
この近くでは僕らの本局の近くですね、
でそれでなんかうちの車が、
はい、
あの右折するしたんですよね、
うんうん、
ほんならそこへ突然 K4 のトラックが割り込んできてね、
うん、
割り込んで、あ、違う、うちはまっすぐ行ってない、
うんうん、
K4 のトラックが急にカーッとこう曲がってきて、
ね、カーッと曲がったんです
よ、まあ、さすがのプロの運転手さんも、
はい、
優秀な方があったかいてはったか一緒やったんですが、避けきれずにですね、
はい、
横っ腹にバーンとぶつかったんです
よ。あ
そういう事故やって、
はい、
でそれでその
中央環状線やったんか な、
あそうかな、
もしかしたらね、
うんうんうん、まあ、行ったら分かるんですけども、
要は国道423を走って北上して千里インターでその中央環状線っていう大きな道路に入って、まあ多分下道でしょ、一旦高速じゃないでしょ、
高速ね、高速
ね、ということは中央環状線ですね、
はいはい、
で千里インターから中央環状線に入って、
うんうん、
でそのままずっと、まあ、今でいうと島熊山とか、
あそのあたり教会のあたり
ですよね、うん、あとはあの柴原とか、う
ん、
あのあたりの道を多分走ってる時に、うん、まあ、あこう三車線道路で結構 片側三車線で大きい道路なんですけど、はいはい、まあ、あの長い下り道をずっと下ってた時になんかあったんかな、そういう事故が、
う
ん、宝塚に行くまでに、
そうそう、AD の方があの、はい、助手席に乗ってはって、
はい、
で僕はまあタレントということで大事にしてもたんでしょうね、うん、まあ、多少は客席に乗ってたんです、
はいはい、
で当時客席の方はシートベルトもなかった、
あ
その前の席もそんなにシートベルト、はい、言うてなかったんですよね、
はいはいはい、
でそれで急にその曲がってきてですね、要はぶつかって横腹にぶつかって、
はい、
もうすごい事故ですよね、車廃車になって言ってました、
は
い、
ああそうなんですね、
で、まあ、その運転手さんが半分気絶状態になって、
はい、タクシーのね、
うん、まあ、ブレーキはちゃんと踏んでくれはって、
うん、
まあまあ、最初にとどまったんですけども、
うん、
その急ブレーキをかけたもんですから、
はい、
あの AD の方がですね、
はい、
窓の方を見て体が浮いてね、
はいはいはい、
突っ込んでいく感じだったんですよ、頭から、
はい、
まあ、あのそれはこれだけはいかんと思って、
はい、
僕はその後ろの席からですね体を乗り出してね、
はい、
まあ、悪かったけど若いお嬢さんやったんですけど、こう胸のとこ手入れてグーッとこう、
お
彼女がその前 の、 あのガラスを
突き破る、フロントガラスにね、
うん、それだけはなんとかもう必死でこらえたんですよね、
はいはい、
でそういうことを、
はい、
たまたま僕いつも取材行くときはこれはまあ先ほど小前さんが、
ちょっと早めに、
あ、そうそう、あ技術の方にも困られてたんですけども、
はいはい、
当時まだ売り出した当時の首にかけるカセットレコーダーを、
はい、
僕しょっちゅう持ってたわけですよね、
はい、
メモするも下手くせ、
まあ、録音ですよ、
録音してたんですよ、
はい、
ずっと録音しながら、
はい、
その様子が全部その入ってた、
あその交通事故の様子が、ね、
そう全部入ってた、
でその録音したテープを、
うん、
多分番組で流したん
だ、次の日
ね、次の日に、
うん、まあ、それやったのは加山さんっていう面白い、
あ、はいはい、まあ、まあそれは置いといて、はいはいはい、
それが縁になってですね、
あ
やっぱりあの奥様相手の番組よりもそういうような現場感のある方が、
うん、
まあ、これはこの人は使いやすいなということになって、それから様子が変わって、
ね、ああなるほどね、
まあ、歩きとかそんなんで、
あの、まあまあ、取材番組になったわけですね
、
はい、ちなみにその宝塚に何しに行ってたんですか、
なんかやっぱり宝塚の演芸かそんなんやと
思う、演芸っていうか歌劇の方かな、
歌劇の方やと思います
なるほど、
まあ、奥様番組ですから、
あ
それを、まあ、女性の AD さんがついてくれたもそうやと思いますよ、ね、
じゃあ結局その日の取材はできなかったですよね、
できなかったけども、
はい、
豊中の市民病院の対応とか、
はい、
救急で運ばれた時の、
あ市民病院この時もお世話になったんですか、
お世話にな
った、この前文夫君車止めでつまずいてね
そうそうそう
ちょっと怪我したんですけど、
そうです
その時も豊中市民病院でしたね、
僕はあの怪我はなかったんですよ、
あ当時はね、
うんうん、
当時は
あの前の席に
座って
たエリーさんが怪我しちゃったんで、
ね、
その時のまあもたもたした対応っていうんですか、
うん、
まあ、なってなかった対応とかそんなのが全部その録音機に入ってたんです
よね、あじゃあ文雄君がその取材に行けなかった、要はその次の日に、
はい、
当時宝塚で取材した本当はこう様子を次の日のラジオで放送するはずやったんですね、おそらくね、
そうそう
当時はだからまだ生放送じゃなかったんかな、
いや生放送でした、
あということは宝塚のネタはその取材当日に生放送するはずやったんかな、
うん、そういや宝塚のネタは次の日の放送のために行ったんです、
あじゃあその宝塚のネタは次の日放送できなかったけど、うん、
はい、
その病院の様子とか事故の様子の生録音で代用した、そしたらそれが意外とおもろかったっていうので、まあ、今のスタイルになったってこと
です、それでもうこれはということで、うん、もう急遽変わってですね、それから毎日毎日外行って歩き回るとか、
うん、
まあ、東京とか九州は日帰りで、
うん、
まあ、海外も土日金土日を使って帰ってくるとか、
ね、まあ、そのうちの一つが今 JOBBB でやってる 超熟西国街道ボラボラ、
そうです、そうです、そうです、
まあ、当時はタイトルは違うかったと思いますけど、になったってことですね、まあ、
そういうその画期的な変化点になって、
交通事故やった、
交通事故やったんですよ、ね、交通事故とその首かけてた録音機と、
うん、
まあ、割とその時の対応が運転手さんに代わって割とまあ運転手さんの無線でその会社と連絡取ったり、そういうことが僕はやったんですよ、チャッチャッチャとね、
あ、うん、まあ、まあまあそこら辺の細かい話はちょっと分かんないですけど、しだすともうきりないんでね、
う
ん、
そうですね、まあ、それを、はい、まあ、割とまあ詳しくというと、
まあ、その話を 3月1日の FM 千里で、まあ、放送したと、
まあ、
2025年の話ですけど ね、
そうですね、
今の宝塚の事故っていうのはもうそれこそもう30年40年以上前の話ですよね、
初期の頃でしたからね、本当の
そうですよね、はいはい、まあ、ちょっとそこら辺の時系列がラジオ聞いてる方は意味わからんかもしれないんですけど、
ね、はい
はい、まあまあこれもまさに今やってる西国街道ボラボラじゃないですけど、まあ、40年前と今をつなぐみたいな、ね、話になりましたけどね、そういうこと田中さんが今おっしゃってくれてます、まあ、
たまたま知らん、はい、知ってなかったんでしょ、田中さんはね、
この回の放送は録音しましたので永久保存にしたいと思いますこれは FM 千里の話だと思います、
はい、はい、わかりました、
はい、鉄平さんはお気になりましたか、こういうことがあったから30年以上の長寿番組になり万馬家の家計を支えることになったのですから、感謝して聞いてくださいということです、あ、 今聞きました、
はい、
面白かったです、
はい
はい前回の西国街道ボラボラの区間、当時の録音テープはあったはずなんですが、実家の押し入れを探しても見つかりませんでした、
そうなんですよね、
でそれを今僕らは田中さん見つけてくれて送って、
はいはいはい、
でこの田中さんのお便りを収録する今の前に直前に聞きました、はい、ただ何度か聞いていたので MBS の小前さんのお宅を訪問したことはよく覚えています
はい、はい、
奥様にご馳走を出してもらったそうで、それを聞いた鳥居睦子さんが、はい、あんたら仕事中に何してるねんとお怒りになられていました
そうでしたね、
あ、これもちゃんと入ってましたね、
入ってました、
ね、さっきの録音テープ
に ちまきね、
でお嬢さんがね、あの文雄君に対してなんかあんまり心開いてない様子とか、はいはい、
ちょっと、はい、まあかなり怪しかったですからね、
面白かったです、
あの格好ですから
ね、はい、まあ、こうそういう意味でもやっぱ田中さんの記憶もはっきりしてますよね、
そうです、
はい、ということで、まあ、やっぱり耳から入る記憶は
意外と、
はい、あの正確やということですね、恐ろしい
ですね、
まあ、正確じゃない時もあります
ので、ね、まあ、そうですね、まあ、
そこはちょっとその時々で、
うん、まあ、我々の場合は割と今のところは正確ですね、
うん、そうですね、
いろいろ聞いてますと、はい、まあ、いろいろあったと思います、
はい、というわけで豊中城太郎さんありがとうございました、
ありがとうございます、まあ、もう本当に証人ですよねこの方は、
うん、
はい、
うん、次はですね、あ、ジェリー上島隆さんです、
隆さん、はい、行きましょう、
いつもありがとうございます、
いつもありがとうございます、
11日の火曜日は、
うん、
東北の震災から14年、
あ、そうでしたね、
未だに元の生活を取り戻していない被災者も多く、
はい、
心が痛むばかりです、
そうです、はい、
遡れば神戸の地震も、
はい、
人の復興は今も終わっていません、
はい、
特に経済問題は国の国力が低下する限り回復はしないでしょう、
うん、
すでにこの国は昨年の統計で 6.5 人に1人が貧困状態で、新興国よりも深刻な経済状態の中にあります、
うん、
大阪万博にカジノ、
はい、
インバウンド予算を編成する前に、はい、国民の明日の食事を保障できる国になってほしいと切に願うばかりです、
いや、もうその通りですね、うん、
そうですね、
その通り、もう本当に正論ですよ、
これ僕、大阪万博の関連で言うとね、うん、つい最近あの、グラングリーンに行ってきまして、
梅田の駅の、
はいはい、あのいわゆる二期工事ってやつなんですけど、
大阪
駅
ですね、
はい、元の大阪、梅田のですね、うん、あの貨物駅があるんですけど、そこを今、あの大開発してですね、まあ、一部人が入れるような状態になって、うん、そこを、まあ、グラングリーンとか、梅北中央とか、なんかちょっと戦中パクったみたいな名前にしてるんですけど、まあそれで売り出してるんですけど、うん、まあ、それとやっぱり今回の大阪万博って非常につながりがありまして、ね、まあ、安藤忠雄の展覧会があったりとか、まあ、その万博関連のなんていうんですかね、こう企業があのブース出してたりとかね、そういうことしてて、まあ、僕もその一端をちょっと感じに行ってきたんですけど、あ、まあ、まさに高さんがおっしゃってるように、今のこの日本の現状、大阪の現状、うん、どこ吹く風かっていうような感じの雰囲気があって、あ、まあ、これも幻なんやろなっていうことは感じました、
ね、
何をやっとんねんと思いましたけど、
まあ、大阪の悪が
そう悪が集まってます、安藤忠をはじめ、
いやいや、そうですね、
言わせてもらいますけど、はいはいはい、まあまあそんなことも感じたいので、
はいはい、
実際に現地行ってきました、
はい、
冒頭ぼやきが長くなりましたが、 やっと少し寒さも和らぎ、
はい、
梅の花も満開を待つばかりです、
うんうん、
皆様お元気のことと存じます。先日ジュエリー上島の奥様が以前から膝の痛みで治療しておりましたが、その治療方法はお決まりのステロイドのブロック注射でした。
あ、はいはいはい、
最近では腰まで痛みが出てきているようで、ご自慢のお庭の手入れもままならなくなりました、
うん、
今でも私と上島さんに奥様の3人でいろいろなストレッチや体操もしていますが、うん、いましたが今まで、
うんうん、
そろそろ最先端医療も考えなければいけないところへ来ているようです。
タカさんの得意なところですよね、うんうん、この最先端医療。
そうですね、はい、さて西国街道も毎回楽しくお聞きしながらGoogle Earth でその足跡を追いかけています、
はい、
もうすぐついてしまうななんて少し寂しくも思っています、
はい、
いつの日か東海道へと期待もしております。
ね、それずっと前からね、言ってくれてありますね。
東海道また規模でかいですからね。
これはね、ちょっと格好いりますよね、うん、
しかも歩いたんがだいぶ前ですから ね、 そうですね。東海道ってあれもだって1980年代でしょ、ね、文雄君たち歩いた、
うん、それが終わってからまあ、まもなくまたあ
った、ね、旧山陽道とか西国街道になったわけですからね。はい、また FM 千里では最近よく2時間バンバ様がお一人の時がありますそしてそんな時にはいつも私のお便りを番組冒頭でご紹介いただき感謝するとともに、負担のない負担にならない程度の長さのお便りを心がけています。
ありがとうございます。
2時間を一人でおしゃべりになると相当に疲れるのだと思いますので、
はいはいはい、
くれぐれも終了後はご自愛いただきますように。
ありがとうございます。
ということでありがとうございます。
そうですね、
まあ、結構体力使いますからね。
まあ、しゃべるも結局、まあ、スポーツみたいなもんですよね。
そうそうそう、
ね、
しかも2時間しゃべるのには、
うん、
やっぱ準備がね。
そうですよね。
3倍4倍 もっといりますからね。
そうですね、
まあ、それはすごいなと思いますけど、ね、
ありがとうございます。そう言ってもらいますと助かりますが、はいはい、
さて私たち幼馴染も相変わらずで3人ともに少し時間ができつつあるので、最近よくしんちゃんの健康訓練の一環として子供の頃からの思い出を追いかけながら大阪の街を気ままにボラボラしております。
はい、どこしたですね
時の流れは早く絶えず街の姿は変わっていきます。アホな2人と共に歩くのですが、
はい、
その2人の背中を見ていると街の変化と2人の背中の変化が重なって見えます。
なるほど、なるほど。
人も街も常に新陳代謝を繰り返す、
はい、
そして私もその一人、
はい、
何とも考え深く思っています、
まあ、この点はみんな一緒ですからね、時の流れというのは、
まあ、特にあのグラングリーンとか梅田のあたりの変化はすごくて、あの僕ですら、うん、あれここ前こんなんやったっけって、ね、うん、あそこはもうとどまらないです ね、まあ、それがあのあたりの価値なんかもしれないですけど、
まあね、
正直個人的には住みたくない場所ナンバーワンやなと思いますね、
うんうん、まあ、
落ち着かないですね、あんなところでは。
落ち着かんって僕はね、
うん、
あ、まあ、
僕はね、
僕は時々2ヶ月に1回ぐらいなんか、まあ、用事があったりして行ってるんですけども、
はい、
何回行っても、ね、その自分の前行けてたところに到着できないんですよ。
あ、その大阪梅田の話
ですね。梅田の話、そうですね、
はい、
もうあの路地場でも行きにくくてね、
あ、
なんか本当海外来たみたいな感じですよ、こいっと。
そうですよ、だから
どうしたら、
うん、
高いとこ登っても見えへんし、
はいはい、
近く行ったら余計ややこしになってるし。
そうですね、
もうで店が閉まったり開いたりしてるということで、
うんうん、
もう本当うたうたしてるのに40分間ぐらいね迷って、
うん、
まあなんとかヨドバシカメラはなんとかまあ行けるというか上がったとこですからね、
うん、
もうどこの国のどこが歩いてるんかいな、
あ、
まあ、そういう意味で刺激はありますけどね。
まあそうですね、
めちゃ疲れます
疲れますか、
もう大変です、
まあ、たまにはいいかもしれないですね、
そうやっぱりね、それでもやっぱ行かなあかんとこでね、まあ、あの無理して行くようにしてます
けど。あ、そうですか、
はい、
じゃあ高さんのお便りでございます、
ごめんなさい割り込みました、
それにしても国民に負担を求めるばかりの政治にこの物価高の中でのお米の高騰、
ね、
高いですね米本当に、
もう腹立ちますよね、
はい、うん、たまにスーパーの売り場ではお米売り場の前で主婦のため息や独り言を聞きます、
はい、主食ですからね米っていうのは。
そうですね、
これがもう もう昔の米国通帳が行った時代に戻っているような感じがしますよね。
ああ、なるほど。そんなあったんですね、米国通帳っていう
のは。も
う、
まあ、割と豊かになってからでも、まあ、残存物のような格好に残ってました
けど、うん、あ、そうなんですね。
そいつらがまあ
大きな、ね、お薬手帳みたいなやつですか。
まあまあ、そんなんで、あれ持てないと米買えないんです
あ、別にお薬手帳はなくても薬もらえますけど、
ね、まあまあ、やっぱりそれでも要求されますからね。
ああ、そうですか。
うんうん、薬手帳はね、見せなあかんです
よ、
ね。
そのお米の手帳があったっ
ていう、ね。ああ、もう旅行するときでもね、やっぱり旅館でそれを見せるかって、米の飯が食べられないというね。まあ、そこまで米というのは僕らは苦労した素材です。だからそれからもうこの
またその時代が、うん、てか来る感じは正直僕はしてますね。
6.5% ね、はい、
が貧困、 6.5 人ですね、
6.5
人に1人かな。
そうそう、そう言われてみると本当にその仲間に入ってるんちゃうかいなというような、まあ一種恐怖みたいなものがあってね。米についてはもう本当僕ら義民感な世代ですよ。これがこんなむちゃくちゃな
こと、米と、はい、あとはさつまいもとかね、文雄の時代、
あ、まあ、さつまいもは逆に否定すべきものとして、ね、
あとかぼちゃ、
あ、まあ、かぼちゃも嫌やったですね。代用食です。でも
今は失ってますけど、
すごい上手くな
って、ね、今は失ってます
けど、もうさつまいもなんかお菓子みたいな感じがしてね。
そうそうそう、
しかも夏でも焼き芋が食える、これは大歓迎なんですけど、うんうんうん、米については歓迎まあ本当江戸時代のね、内川氏とか、まあ、明治とか大正とかいっぱいあったけど、
大塩平八郎でしたっけ。
まあまあそこまでいかんかもわからない、大正は打つことはできんかもわかりませんが、ああいう悪いことしてるやつに本当デモかけたりたい
なという、ね、そうですね、ちょっとゴルゴ13が必要かもしれないですね。
あ、まあそういうようなことに、
ね、暗殺者です
からね、ましたね、
はい、本当に、まあ、暗殺失敗したいと思いますけどね、
うん、
お米のアホと聞いてもお米が悪いわけではなく、扱う人間の欲の弊害と考えています。しかし世の中には時として私たち幼馴染3人の悪事を反省させ一縷の光を見せる時があります。
おお、そうですか、う
ん、先日しんちゃんの嫁、つまり子供の頃からの私たちの親分の陽子夫人の愛車、
はいはい、
レクサスが車検の時期を迎えました。
あ、ね、すごいの乗ってありますね、はい、
前にもお話ししたようにこの車はもともと足立くんが金持ちの時に買った車で、その後、うん、足立くんの嫁が乗っていましたが、はい、足立くんの嫁の経営するクラブへ、
はい、
陽子夫人がテコ入れしたことから今は陽子夫人の愛車となっています。
あ、そうやったんですか、うん、
みたいです
ね。なかなか複雑な車ですね、
はいはい、そして陽子夫人は車のことなんて何も分かっていないので、いつも車検は私たち幼馴染3人が担当させていただいております
ええ仲間ですね、
はい、でも私たち3人もそんな面倒くさい車検のことなんてメリットがなければしません。
あ、
ではなぜはてな、
まあ、なんでやるかということですね、はいはい、
それは陽子夫人が車のことが分からずに車検の費用も全く分かっていないことにつけ込み、
つけ込んでるんです
か、毎回費用をごまかして、
うわ、
その差額をポッポないないして飲み代にしているからです
なんとまたごつ告白です
ね。そうですね、これ
は、はい、
子供の、頃から陽子親分にいじめられているので、
はい、
それこれくらいのことは許されると。
あ、なるほど、
いつも
自己判断して、
はい、丸々万円ぐらいをごまかしています。これちょっと問題ある金額なんで、
あ、まあね、
ここは僕自主規制させていただきます。
いや、それがいいと思います、はい
は
い。
そして今回も私の知り合いの勤めるレクサスディーラーにお願いをしました
はい、はい、
そして3月3日の月曜日、
うん、
車検が仕上がり、うん、台車でそのディーラーへ車を引き取りに行きました。
はいはい、
外は冷たい雨、
うん、
何気に外の雨を眺めていると、
うん、
レクサスが屋根の下に見えていました。
お
う、すぐに一人の若い整備士がレクサスに近寄り、
はい、
左の窓やドア周りを真剣に触ったり、
はいはい、
離れてみたり近づいてみたり、はい、そして透かしてみたりしています。
お、慎重ですね、
はい、しばらくしてその整備士が運転して雨のかからない車椅子にレクサスを止めて鍵を渡しに来ました。何をじっくりと見ていたのかと聞いたところ、
うん、
次のような答えが返ってきました。
へ、
先日のパワーウィンドの修理は僕がしました。
お、
あれからしばらく乗っていただき、今回車検でのご入庫も僕が作業しました。
お、
この車のパワーウィンドウ修理、まあ、いわゆる、窓のガラスですね、ガラス電動で動く上下するやつですけど、
はいはいはい、
パワーウィンドウ修理は難易度が高く勉強させていただき、 あれから変わったところがないか確認していました。あ、
真剣に見てはったん
ですね。ということです。自分の仕事の再確認と制度が気になっていたようです、うんうんうん、こうして過去の自分の仕事の結果がどうだったのか、責任と自分のスキルを追求するやる気を見ました。
あ、よかったそれは、はい、
すごいですね、
うんうんうん、
そして日本の将来が少し明るく見える瞬間でした。
なるほどなるほど、うん、
そして同時に私たちのせこい悪事を反省させられました。
丸々万円ですね。
そうですね、はいはい。しかしケンちゃんはアホ全部で丸々万円ぐらいごまかせ、これさっきの丸々万円よりも2倍になってます。
2倍丸々ですか、
はい、はあ、ごまかせ
こっちですね、ケンちゃん、
と、はい、しんちゃんに作業明細書や各領収書の改ざんを指示していました。
改造までやっとんね、おとろしいな、はい、
しんちゃんは子供の頃からプラモデル作りや細かい作業は天才的です。どこから見て見分けのつかない改ざん書類を作れます、
うん、うわすごい。
なんかあのそんなドラマありましたよ最近。
あ、そう、
ネットフリックスで。
おお、そうですか、
はい、はい、あのなんか不動産の詐欺の集団のやつ、ね、
あ、まあまあドラマと違って現実にそういうことも結構あります
ね。あれは運転免許証をね偽造してましたからね。
あ、なるほどなるほど、
はい、
そうでしたか、
はい、こうして酒代を稼ぐために悪事を働いているのです、はいはいはい、が、
はい、
やっぱり生酒って読むのかな、生酒って読むのかな、清酒って読むのかな、これちょっと読み方わかんないですね、
うん、まあ、
生の酒、
はい、そうです、
ね、いや大吟醸のマス酒はうまいですよね。
なるほど、そうですか、
終わり、
はい、わかりました。
大吟醸飲んだらしいですよ。
そうですか、
もううまいに決まってるじゃないですか、
ね、まあまあ、その金の出所を言うならば、
そうです、
偽造もあり、
はい、
ね、まあ、ちょっとこの親分の腹の大きいというのか、はい、
まあまあ、分かってると思いますけどね、ま
あ、ある程度はね分かってはるやろ
う
ね、
うん、まあ、レクサスの車検なんでね、
うん、
まあ、多分高いのは間違いないと思うんですけど、
まあまあまあまあ、それでまた乗ってはるとこもあるかも分からんですね、丈夫とかね、安心ということで ね、まあ、これぐらいはしゃあないやろと思ってはるんでしょう。
そ
うです
ね、まあ、あとね、その技術者の人の、
これは面白いですね、
職人気質なところは、これはよ、僕もこういうの好きなんで
ねまあ本当はあの高いし贅沢な車でしょうけども、
そうそうそうそう、
まあ、そういうとこが入ってるトヨタということでしょうね。
そう、そういうことですね、
うん、
はい、というわけでジュエリー宇治真高さんありがとうございました。
あ、まあ、いつもいろいろと問題を含みながら、
そうですね、
我々のためにいろいろ教えていただいて本当に感謝しております、ありがとうございます。
オフィス樋口さん
です。はい、3人目の方です、
はいはい、久しぶりですね。
あ、そうです
ね、最近忙しいみたいなんで
ねえ、
はい、
僕いつも個性の塊と一言言うてるんですけども、
はい、本題に入る前に、
はい、
2月に三重県の赤目四十八滝、
うん、
八滝に出かけました。
あ、そうですか。
氷瀑は見ることができませんでしたが、
あ、なるほど、
はい、自転車で出かけるならちょうど良い気候です。
なるほどなるほど。
来年2月までに大雪の中を自転車で走りましょう。
なるほど。
ということです。
はい、もうこのずっと始まって以来これが続いてます ね、
そうですよね、
まあ、間違いないというのか、
は
い、
今日ちなみに僕ちょっと久しぶりに自転車乗
ってあよかった
ここまで来たんですけど、うんうんうん、まあ、気持ちよかったですね、
はいはい、あの赤目四十八滝といえば、
はい、
山椒魚で有名なとこです。
あ、はい、
あ、山椒魚がたくさんおるところでね。
そうなんですね。
僕も2回ぐらい行ったことあります。
山椒魚っていうけどあれ魚じゃないですよね。
そうです、そうですね、
両生類ですよね。
まあそうですね、
そう、どう言ったらサラマンダーとか言いますけどね。あ、まあ、英語
だからね、うん、英語ちょっと
雷が鳴ってもあの噛むのをやめないっていうね。
そう、
だそういう話も聞いたことありますけど。あ、そいつが有名なんですか。
赤目はそれで有名ですよね。
あ、まあ、だから要は清流ってことですよね。
まあ、ものすごい気持ちのいい
言うならばね、綺麗、はい、な水ってことですよね。
で、まあ、それが凍って、
うん、
氷の、まあ、滝になる氷瀑ってそういうことや
った。ああ、なるほどね、
はい、その時期は僕行ったことないですよ、
はいはい、
いいシーズンしか行って
もない、まあ、見ることができなかったってことはちょっと温度がまた高かったってことなのかな。
あ、ということですよね。もう少しかあの低ければ氷瀑になった、
はい、ちなみにあの動画もありましたんで、
はいはいはいはい、
気になる方は島風鉄道チャンネル見てください、
はい、まあ、いろいろと見切れんばかりの動画が並んでるらしいです、はい、僕見たことないんですけど、
ね、あの滝はショート動画でした。
なるほど、よかったですね、
はい、
長くなかった、
ね、そうですね、
はい、
本題です、
はい、
2024年10月6日去年ですね、
はい、
去年の10月です、
はい、
神戸電鉄すずらん台車庫で新鉄トレインフェスティバルがありました。
相変わらずね、頑張ってありますね、清水さん行ってますな。はい、
まず会場前のすずらん台車庫の写真と動画です、
はい、うん、
ということで送ってくれまして、
はい、ありがとう。
僕らだけ見ます、
はい、
リスナーさん見れないです、
すみません、
はい、これスズラン大車庫、
色出てます ね、 そうですね、綺麗な写真ですね、
はいはい、いろんな電車が車庫に止まってますね、
かなり過密に止まってますね、
そうですね、まあ、この電車なんかは、
うん、
あの運転手さんとかが休む、
あ、
急車、
急車と書いてますね、
多分休憩の場所の急車やと思うんですけど、
そうか、
はい、
なるほど、
はい、まあ、この日そういうトレインフェスティバルがあったからっていうのもあって、あ、まあ、お客さんもめっちゃ並んでるやん、沿線、
これまたほとんど男性ですね、
そうですね、
あ、すごい、
女性がいますね、
あ、まあ、この頃ちょっと増えてきはりましたかね、はい、まあ、子供さん連れのお母さんかもしれ
ませんけど、ね、そうですね、 85% から 90% が男性といった感じですね、まあ、そん
な言うても間違いないと思います、
はいはい、まあ、そんなスズラン大車庫のまずは写真ですね、
ありました、はい、
特別列車に乗る前に撮影したスズラン大車庫の写真です、
はい、
ということで、そちらも送ってもらいまして、スズラン大車庫のこれ 写真ですね、
かき氷と書いてましたね、
はい、なんかそういうの売ってたんかな、
あ、でしょう、
あとはこれはちょっと最新車両っぽい、
ね、ワッペンがいっぱいついてますね、
そうですね、6002という
飾りまくってますね、
はい、改装車、
なるほどなるほど、
でこれちょっとなんか分かんないですね、
なんか不思議な装置があります
ね、まあ、なんかを支える、
うん、まあ工場ですよ
ね、車軸を支えてなんかね、工事し、
あの、鉄工所みたいな
修理するようなね、
うんうんうん、すごいですね、はい、
そういう設備も、う
ん、面白い、
ちょっとわからないあの部品がいっぱい、
なんか中小企業の、ね、
はい、
鉄工屋さんみたいな感じの、
そうですね、車庫の中にいっぱ
い
並んでます、はいはい、あ、車輪、これ新しい車輪です ね、
ですね、
まだあの電車につけてない車輪が並んでますね、
あ、まあ、言うたら車で言うたらタイヤです
ね、そうです ね、 ですね、新品のタイヤですね、
はい、
ギアユニットの解説があったりとか、
わかります、
はい、これだから新しい車輪に軸をこう取り付けて、
うん、
で、まあ、これからもしかしたら列車の編成にこう踏み込むかもしれないですね、
まあ、そういう下準備の段階かも分かりませんね、
はい、
はい、
ギアユニットの解説があったりとか、
まさにてっちゃんの、
そうです、ね、
もう醍醐味という
か、あ、これモーターですね、ーモーターかギアかなんかです ね、
まあ、ね、
はい、
いや、まあ、わしは見てみるとちょっと脂っぽい匂いのするね、
そうですね、
なんかあんまりこうドキドキはしないんですけど、はい、まあ、関係者の方はこれすごいんでしょうね、はい、見た時に、
これなんでこのスズメバチの解説があるんですかね、
わかりません、ミツバチとか、
はい、富山の毒のある蛇、
あ、
どういうことでしょうか、
ね、まあ、こんなんもあったんでしょうね、
あったんでしょうかね、うん、はい、
この辺わかりません、
はい、
はい、
ミツ車庫まで特別列車で移動しました、
そうでした、
まあ、特別列車って要はその、はい、
うん、
あの臨時列車ってことですね、
まあ、この人らだけしか乗れない、
そういうことですよね、
はい、
でこれが三つ車庫の映像ですかね、まあ、10月やけどまだあの、ね、夏服の方もいてるぐらい、だいぶ暑かったみたいですね、三つ、
うんうん、
はい、ってだいぶ山奥の方なんかな、
ね、
こうやって見ると
音という字に通と大津の通書くんですよね、
いや、ね、見る通と書いてましたね、
見るんですか、
見るにあのルックアットの見るに、
あ、そうか、
あの三髄の通って今書いてましたけど、
ああの
日向さんのお便りには、
はいはいはい、
はい、まあ、これ 車両ですよね、
あ、そうです
ね、今回樋口さん車両の足元をよう映されてますね、
なんか足元に興味があるみたいです
ね、はい、車輪とか車軸とか
レールも取っておられますね、
はい、でこんだけ大勢のファンが集まってると、
なんか、ね、日傘させてる人もいますね、
そうですね、暑かったんです ね、
でしょうね、
マスクしてる人とか、
はい、
はい、
いや、
まあ、車両ですね、
ですね、
5000シリーズの
特急サンダーと
かあります
ね、
道場南口、
はい、道場中駅があるんですね、
神戸市ですかね、北区あたりか
なんか
宝塚とか神戸市のほんま境の場所です ね、
う
ん、
あ、まあ、そうかも
ね、新名神にね道場トンネルっていうのがあるんですけど、
す
新名神高速道路ね、
はい、
まあ、多分その道場やと思うんですけど、
はい、
道場南口行きの急行の車両ですね、
はいはい、
3000系っていうんですか、
はい、はい
はいはい、まあまあ、
はい、
いろいろ、あ、でこういうなんかちょっと工事用の
ね、なんとかタイタン
マルチプルタイタンなんとかですかね、
かも分かりませんね、はい、あ、ここは面白いですね、レールの枕木は全部栗の木っていうんですか、木の枕木が載ってますね、はい、はい、まあ
まあこんな写真ですね、
いや、もういっぱいあります、
はい、
はい、いっぱいあります、
そしてあ、三つ車庫の写真があって、
はい、あった、はい、
三つ車庫の動画もあって、
うんうんうん、
そしてまた三つ車庫から折り返して、まあ、多分また特別列車でスズラン大車庫まで戻るという、
あ、そうですか、
まあ、それが今回のトレインフェスティバルの流れ、
はい、まあまあ去年ですけどね、
ああ、ごめんなさい、去年ですね、
はいね、
はいはい、でこれなんか しんちゃんっていうなんか犬のキャラクターがいるみたいなんですけど、
タカさんの友達のしんちゃん、
ああそうです、あのしんちゃんとはまた違うしんちゃんなんですけど、はい、そのしんちゃんのぬいぐるみが席にこうずらっと並んでる、ちょっとあの阪急のあのゴールデンオリーブの色にも似てますよね、このシートの色が。
ああそうですね、
阪急電車の色にもまあ見えんこともないからと。
阪急電車の車両ちゃいますか、今の窓の感じから言うから ね、 そんな感じもしますね。
ゴールデンオリーブは確か阪急やったかな、京阪はまた別の色やったと思うんですけど、はい、
まあまあ全く師匠とか言うてることですから気にせんといてください、
はい、まあっていうような、
はい、
あ電車図書館っていう車両の中にそういう場所もあったんですね。神戸レイル&トレイルとかが書いてますね。
まあ、ね電車屋さんも大変ですね、
はい、あで大阪関西万博の、まあ、広告もあったということですね。そういうような樋口さんのトレインフェスティバルの新鉄のトレインフェスティバルですね、は
い、
の映像でございました。
まあ、めったに僕にとっては未練写真を見せていただいてありがとうございました、
は
い、
で各シーンの動画はYouTube の島風鉄道チャンネルで公開しているので、はいはい、あの皆さんよかったら見てほしいなと思います、ね、
ぜひとも見てあげてください、
はい、僕らも一部見ました、はい、
ちょっと全部見ると死にます、
ね、全部見ると、ね、はい、死ぬんでやめておきました、はいはい、死にはせえへんと思います
よ、ね、いやいや僕もこれは大変です
わ。あそうですか、はい、というわけでオフィス井口さんありがとうございました。
ご苦労さんでした。いつも頑張っておられます。
高重克彦さんです。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。近況報告、
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロ5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です、はい、旅の出発まであと1週間となりました。
お、ね、お、ね、大変ですね。
3月19日ベトナム、うん、ハノイに向けて旅立ちます。
そうですか、は
い、45日間で1700キロ、
うん、
ホーチミンシティまで走る予定です。
あそうですか、45日で1700キロ、はいはいはい、
ハノイはまださほど暑くはないでしょうが、うん、ホーチミンシティはすでに30度を超える暑さです、はいはい、
そうですね、
湿気もあって暑さの中を走る旅がメインになりそうです、うん、
もうアジアは40度とかね、フィリピンでも。
あ、もうそんなになってるんです
か。もうそんなになってるところもあるら
しいですよ。恐ろしいな。
それはやっぱりね、これはかなりもう、
いやもう大阪も他人事じゃないですよね。
そうです、そうですね、まあまあ、大阪はちょっと回るでしょうけども、
はい、
もう克彦さんは間もなくそのど真ん中に行かれるんですから、うん、ほんまにちょっと体に気をつけながらね、うん、
毎度のことながら荷物のパッキングに宿泊、
あでしょう、
期間も1ヶ月半なので、
はい、
できるだけ軽量化を図りつつコンパクトな装備で気楽な旅を楽しめたらと思っています。
ぜひそれにやってもらいたいですね。
昨年のスペイン・ポルトガルの旅のゴールから早3ヶ月が過ぎ、
うん、
サンティアゴ巡礼路の旅を懐かしく思い出しています、
ね、はい、ご苦労さんでした。
同じユーラシア大陸に足を踏み入れるということですが、
うん、
アジアでの初めてのピースランです、
うん、
意外にアジアは初めて
ですね。
比較的安全で物価もそう高くないベトナムは、
はい、
ツーリストにも人気、
うん、
アメリカやオーストラリアとも異なり、
うん、
砂漠や平原、厳しい山脈越えというのもなさそうですが、
なるほど、はい、
行ってみなければわからないこともあるでしょう、
まあ、それはもういっぱいあると思います、うん、それが旅ですよ ね、
そうですね、うん、多くのツーリストは観光地と呼ばれるスポットをメインに訪ねるため、
うん、
市街地を離れたエリアの情報はネット上にはありません。
なるほど、
むしろ私はそういったツーリストに知られざる土地を訪ねる方がワクワクします。
それはもう その通りです、
はい、かの地ベトナムでいろんな出会いや発見、うん、気づきや学びが得られるのであれば幸いです、
ね、
旅の様子はまたいろんな SNS を通じて発信していく予定です。
待ってます、
春はもうそこまで来ています、
うん、
皆様におかれましてもご自愛ください、
はい、
ということでございます。
ありがとう。
今度はベトナム
ですね。
アジア初のピースランということですね。
まあアジア行っていただくと嬉しいですよね。
うん、
やっぱりヨーロッパというとちょっとまあ、ね、面白いけどちょっと何となしにこう、
うん、
他人事みたいな
思うんですけど、やっぱりね、
やっぱり我々のエリアですからね。
あのね、あのまあそのそういうなんていうか感傷的な話は抜きにして、うんうん、あのやっぱりねアジアの方があの行きやすいですよ。
うん、
どう考えても、
ね、
うん、あのそれはね実際にヨーロッパアジア、まあ、アフリカ、あ、うん、まあ、いろんな、ね、ロシアとかいろんな国あるじゃないですか。行ったら分かりますよ。アジアはやっぱ楽です、
うん、
あ、なんででしょうかね、飛行機に乗る時間が比較的短いからなのか、もしくは気候なのか、 分かんないんですけど、
僕は食い物や思いますよ、
うんうん、まあ、いろんな要素がね混じり合ってる、混じり合ってるのは間違いないんですけども、うん、とにかくやっぱアジアはね、うん、楽です、ヨーロッパとか、
ね、
そういう遠い国に比べて、う
ん、まあね、まあ、まあ、高重さんも何やかいいのはおとしめしてるわけやから、
うん、
やっぱりそういう時をこう楽なっていうか、
そうそうそう、
ね、自分のふるさとみたいなところを、まあ、自分のペースで走れるというかね、うん、それいいじゃないですかね、これからアジアシーズンやっていただいたら、
うん、そう
や
ね、
うん、残しとかはったんかも分かりませんね、
そうですね、
はい、
というわけで高重勝彦さんありがとうございました、
は
い、まあ、
くれぐれも無理をなさらずに活躍ください、
はい、大阪力学企画広報課柴田さん、
ありがとうございます。
今週ね3通来てますね、ちょっと簡単に紹介します。まずは、はい、特別展正倉院のお知らせ、
いろいろやられますね、
正倉院もするんですよ、奈良ですよ正倉院といえば、令和7年6月14日から8月24日まで正倉院ザ・ショウっていう副題ですね、
あ、そう、
感じる今ここにある季節を開催します。
なんとちょっと名前もちょっと変わってきましたね、
そうですね、
脱皮ですね、
はい、なんでまあ JOBBB で紹介してください、
はい、
ことでございます。
そうですか。
これかな、雑誌、雑誌はこれか、3つあるんでね、ちょっと探すのが大変ですけど、
うんうんうん、あ、
これがパンフレットですね、
SHOW ですね、
はい、
あ、そうですか、いや面白いパンフレット、
ね、大阪歴史博物館、
うん、正倉院と物語を歩き1300年の奇跡に触れると、なかなかなかなかコピーもいいじゃないですか。
正倉院って、まあ、要は倉庫ですよね。
そうです、天皇陛下のね、はい、主に倉庫ですよね、は
い
は
い、僕らもあの西国街道歩いてたら結構この正倉院に、うん、あの資料ありますよっていうのがたまに、
はい、
特にあの島本町とか高槻ってもともと奈良 の, あの、まあ、春日大社とかの荘園の部分もありますんで、んあのここに資料がありますよっていうのがたまに出てくるんですけど、ま
あ、とんでもない地方の資料があったりしてね、
あ、
もうね、正倉院に入ってたから残ったというようなもんもあったりしてですね、うんうん、
はいはい、
地方の資料も面白いですよね。
あ、そうなんですね、
う
ん、
そういうようないろいろなとこがこう、
はい、
で間違って収容されてるようなもんがあったりして、そこ面白かったりね。
あ、なるほど、
まあ、僕正倉院のことほとんど知りませんが、そういう時に時々出会うんがね、うん、
まあ、倉庫っていうのが面白いですよね。
まあ、まあそうですね、
倉庫の中をこう紐解くっていう、ね、
そうそうそう、
多分そういう展覧会なんかなと思うんですけど、ね、まあ、また詳しくは皆さんホームページ見てください。
そうですね、
はい、
行きたいですけどね、
面白そうですね、
はいはい、
で次はまたまた、
うんうん、
柴田さんなんですけど、
正倉院の次は、は
い、ね、
うん、
なにわ歴博講座、
うん、
館長講演会開催のお知らせですね。
これも興味ありますね。
なにわ歴博講座はもうすでに
終わりました。
あ、まだ終わってないですね。3月16日日曜日、
はい、
そして館長講演会は3月23日、
もう23日館長講演会、はい
はい、まず3月16日はですね、うんうん、ここまでわかった大阪の城というタイトルです。
そうですか。
そして館長講演会がですね、タイトルが蘇った朝鮮通信使
船、面白いですね、
朝鮮通信使船、
はい、
船ですね、
船ね、
その歴史と来航への期待、
うんうんうん、
来航っていうのはまあ朝鮮から日本に来る船が来るっていうことだと思うんですけ ど,
ど、
はい、その歴史と来航への期待というタイトル、
うんうんうん、なるほど、
現在インターネットにて申し込み受付中ですということです。
そうですか、
はい、3月16日日曜日は何は歴博講座、
うん、はい、
ここまで分かった大阪の城、
なるほど、大阪の城ね、
3月23日日曜日、館長講演会は蘇った朝鮮通信使船、その歴史と来航への期待ということです。と、インターネットで申し込み受付中ということです。と
楽しみですね、
はい、
はい、
そして3通目同じく柴田さんです、
はい、はいはい、どうぞ。
特別展日本刀千年の奇跡、
日本刀出ました、
はい、はい、
うん、
令和7年4月4日金曜日から5月26日まで特別展を開催します。
なるほど、はい、
4月3日木曜日記者内覧会を行うので、
うん、
来てください。
行きたいですね、これも、はいはい、
というわけでございます。
わかりました、
まあ、日本刀あり大阪城あり、
はい、
もういろいろございま す,
そうです、ね、
大阪歴学ねちょっとリニューアルしたみたいなんですよ。
そうです
か。なんか傘立てが新しくなってたりとか、あと展示上のガラスがなんか照明が反射しにくくなったみたいなことを、まあ、とある 方から僕聞いたんで、まあちょっと楽しみやなと、
ね、
行くのが、
うん、ね、なんか、まあ、大阪の私立美術館もリニューアルしてね、
あ、そうなんですか、
良くなりましたね、
天王寺にある、
天王寺のね、あ、まあ、同時にこっちもやったんですね、
そうですね、まあ、大阪の歴史を知りたかったらもう、
は
い、もうここ行けということ で、ね、大阪歴史博物館近くに大阪城もありますんで、
はい、確か9番出口やったかな、谷町の、
9号かな、
9号かな、
谷町6丁目の
降りて
9号出口やったかな、うんうん、ちょっとわからないですけど、
だから NHK さんと並んでね、
そうそうそう、うん、NHK 大阪放送局のビルと、はい、何は歴博のビルってツインタワーみたいになってるんで、
まあ、僕らの世代はアベックビルっていうんですけども
、あ、そんな感じですね、なるほどね、はい、うん、なんで気になる方は行ってください、はい、
あのぜひとも行きになることを進めます、
そしてですね、
はい、
青空エクスプレスさんから来てますね、
はいはい、
あの青空財団というですね、はいはい、まあ、西淀川ですね、大阪のを中心に、あの環境についての活動されている団体なんですけど、そこが発行している青空エクスプレスですねの、2025年の2月号がやってきまして、お久しぶりの発行とか
言ってますね。あ、そうですか、しばらく出してやられ
なかったんですね。そうですね、あの紹介もしばらくしてなかったと思うんですけど、あ、
そうでしたね、そういやさやね、青空さんね、はい、
今月のトピックスと書いてますね、うんうん、青空財団付属西淀川公害と環境資料館では、はいはい、西淀川公害が分かる資料集を作成しようと、ほぼ毎週、小田館長が来館し調査作業を進めています。
あ、そうですか。
その様子を、うん、エコミューズ館長日記にてお届けしています。
うん、そうですか、
うん、エコミューズっていうのがその環境資料館のなんか愛称みたいなんですけど、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、
そこの館長が小田さんっていうんですね、
というかそうですね、青空財団付属のそうですね、うん、エコミューズの館長が小田康則さんというのかな。
あ、そうですか、
はい、その方が
お会いしたいです、ね、
ほぼ毎週来てるらしいです。
お、そうですか、
はい、
ご苦労さんです、
お疲れ様ですという感じですね、
はいはい、了解、
はい、他には、
はい、
イベントのお知らせ、
はい、よろしくお願いします。
鳥を探す会、
お、
館長会、
お、面白い、
3月16日、
まあそんなシーズンですよね、
はい、
鳥の、はい
はい、まあ、があったり、
はい、
矢倉緑地公園で行われるそうです。
そうですか、
阪神南波線、
うん、南波線、はい、
福駅、
あ、福ね、はい、
そのとこあるんですね、
あります、あります、一つで福、一時の福、
そう、福、あの、はいはい、福の神とかの福で、ラッキーの福ですけど、はいはい、の東口集合、
あ、福駅の、はい、
はい、って書いてますね、
わかりました、
これは詳しくは、まあ、なんか皆さん検索してください、他はね、楽楽呼吸会、
おお、面白い、それ
っていうのもやってますね。
呼吸ね、呼吸基本やからね、生きていく生命の。
で、対象が喘息や COPD などの呼吸器疾患がある方、そのご家族の方、
あ、そう、
もしくは呼吸ケアリハビリテーションに興味のある方、
はい、
ということです。
呼吸会、
いや、そうですね、楽楽呼吸会ですね、
はい、楽楽がつくんですね、
はい、これが3月14日もう終わっ明日ですね。
ああ、そうですか、
はい、まあっていうようなこともやってる
ね、
ということ
です。まあこれぜひ行きたいという人もあると思いますよね、こういうことは、ね、うん、まあ、
大事なね、
それはもう
テーマなんでね、環境っていうのはね、
肺、肺は大事です。
そう、肺も大事やし、
はい、
もうね、健康は 大事かなと思います。はい、はい、というわけで青空エクスプレスありがとうございました、はい、あとですね、先週紹介して、うん、できなかった松井さんのお便りがあってね。
ああ、そうですか、
はい、他にも紹介松井さんいただいたんですけど、
はいはい、
ちょっと、お手紙入ってたんでそれ紹介します。
ぜひも来たですね。
こんにちは、おはようございます、はい、松井正樹です、
はい、
2024年5月27日に京都へ行くために京阪電車に乗りました。清水五条駅まで行きました、
はい、
七味を買うために清水五条駅から歩きました。
わかるわかる、うんうん、
七味屋まで、
はい、そう
です。
そうですね、
そういうお店があるんですかね。
この七味はすごいですよ。
あ、これなんか七味のことたまにね、七味っていう人があるんですけど。
あ、そうですか。
これどっちが正しいんですかね。
やっぱり七味と違いますか。
まあ、七味の方が分かりやすいですよね、
うん、
分かります、僕の言ってること、
うん、なんとなく
七味の方がなんか僕は分かりやすいけど、はい、うん、まあけど一般的には七味ですよね。
でしょうね、う
ん、七味屋から途中のバス停の京阪バスに乗りました、
うん、
京都駅まで乗りました。
あ、なるほど、
はい、それからは本家第一朝日本店へ行きました。
行きましたね。
ラーメンのお店です、
はいはい、
ここはタッチパネルの注文でした。
そうやった、
ね、そんなんなったんですね。
そうあの辺もちょっと言って
ましたね。第一朝日がタッチパネルってイメージないですけど、
ちょっと違いますね。
キャッシュレスの導入を知っています。波のラーメンを注文しました、うんうん、ラーメン代は1000円でした、うんうん、波で1000円です皆さん。これでも安い方の可能性があるから怖いですよね。いっぱいですよって書いてますね、松井さん。
いや松井さんもちょっとびっくりしちゃった、
ね、はい、なんか聞くところによるとね、うん、大阪万博のそばが高いっていう話も聞きましたけど、まあ、第一朝日のラーメンも波1000円するということですね。も
う、まあ、世界ブランドってそうですからね。
そうですね、はいはい、京都から帰りは、
うん、
七条駅、京阪の七条駅まで歩きました。
はいはいはい、あ、まあちょうど駅距離かな。
そうですね、はい、鴨川越えてってことですね。
はい、そうですね。
帰りも京阪電車、これ多分淀屋橋のことやと思いますけど、はいはい、淀屋橋駅まで帰りました、
はい、お疲れになった。
自分も家に帰りました、
うん、
七味も変えました。
あ、よかった。
話を変えます。
どうぞ。
鉄道の話、
待って、まあ、
近鉄回数券について解説をします。
あ、そうですか、はい。
パルカード、
というのがあるんですか、はい。
パルカード11、うん、11を廃止しました。
あ、そうですか。
ところが紙の回数券は残っていました。
お、
紙の回数券を利用する近鉄のお客さんを見ました、
うんうん、
近鉄の紙の回数券は今も販売しています。
お、
カードは廃止なんですが、うんうん、紙の回数券はまだ販売してますと。
そうですか。
近鉄のダイヤ改正は2月22日です、
うん、
阪急電車のダイヤ改正も2月22日です。
お、
京阪電車のダイヤ改正は3月22日です。
ちょっと変えてるんですね、
はい、話を変えます、
はい、あ、次変わります。
梅田駅からバスに乗りました、
はい、
6番乗り場から乗りました、
うん、あ、6番乗り場、はい、
三ツ谷バス停で降りました、うん、
はいはいはい。
通りが狭いところに見つけました、うん、
はい、
田川踏切に行きました。
お
ー、 JR の踏切です。
いや、なるほど、はいはい、
これ僕らも行った記憶がありますね。
あ、結構歩いてますね。
これこそタブさんと3人で行きましたけど、はいはい、橋に鉄道省って書いていました。
あ、なるほど、朝鮮時代ですね。
そう、確かね、
うん、
はるかが通る線路ちゃうかったかな、
う
ん、あ、すぐ上をはるかが通るんですよ、はいはい、歩いてたら、うん、ちゃうかったかな。ちょっとあの辺りそういう線路が多いんでね。
あ、なるほど、残ってるんですね。
そうですね、うん、話を変えます。
どうぞ。よくありますね、
はい、大阪メトロの乗り継ぎ割引制度を今年の3月末に廃止するです。
あ、よしってあるな。
制度を続けてほしいです。
なるほど、はい。
ビビツ券を送ります、
はい、
あ、美術券か、
あ、チケット中、
はい、なるべく行ってください。よろしくお願いします、
はい、ねえ、はい、割とこう不便なとこ多いんですよ、松井さん。
そうです
ね、なかなか行けないんです。
何の美術券か見てください。
はいはい、見ましょうね。
もう終わってると思うんですけどね。
はあ、そうですか、
はい、30年目の私たち。
あ、そう書いてますね。
3月9日まで兵庫県立美術館ですね。
そうですね、はい、悪かったですね。
すいません、行けませんでした、
はい、あの、お詫び申し上げます、
はい
はい。まあ、これまたご入れてください、
はいはい、2月17日松井正樹ということです、
はい、すみません、松井さん、ご丁寧なハガキいただきまして、
ちょっと先週紹介できなくて。
そうでしたね、遅れました。お申し上げます、
はい。そしてですね、中之島公設美術館。
そうなんですよ、ね、
大阪の美術館でございますが、カーナベ共催展があるということなんで。
そうなんですよね、
そのお知らせいただきました。
面白そうですね、これね。
大阪初開催、
はい、大阪初開催
4月26日から
見てください。はい、これパンフレット、
ね、いや、パンフレット見せてください。4月26日から6月1日まで、全てを描くよろず絵師、
はい、
教祭。
まあ不思議な人ですね、
はい、
あの人のその、まあ、肖像写真を僕見た時にね、
はい、
まあ、本当びっくりしました。
あ、そうなんですか。
わ、おもろい顔してはるなと思ってね。
なるほどね、
うん、
はい、ん、で記者会見もあるということですね、
はい、そう、これ記者会見一遍
金曜日
ですね。一遍何回か行ってますけど、また行きたいですね、
はい。
あ、はい、
ね、川鍋共済記念美術館所蔵の、まあ、はい、所蔵物の展覧会やということですね、
はい、公設美術館の所蔵してる、ちょっとなんちゅうかね、割となんか渋いのと違って、うん、今度は、はい、他の美術館が、
はい、
あの保存してる、まあ、派手というのか、うん、激しいというのか、面白いというのか、うん、川鍋共済がもう自由自在に動き回ってるような作品がありますので、これはすごく人気出るんじゃないですか。
なるほど、結構カラフルな絵も 多いですよね。
骸骨もよう出ますしね。
骸骨、猫、タヌキ、はい、鬼、カラス、
はい、
でまあ人間、カエル、いろいろいますね。
死んだ万象、はい、いろんなもう思いっきり殴り書きしてます。
それでよろず絵師って書いてるんですね。
まあそういうことですよね。
よろずってあの万っていう字の難しい字を書いて、でこれでよろずと読むみたいなんですけど、
まあ、振り仮名打ってくれてますよね。
あ、これありがたいですね。
まあ、そこはね、はい、あのなかなか分かってる美術家やなと思います。
そうですね、はいはい、というわけで大阪中之島の、うん、中之島公設美術館ですね、はい、これ公設美術館ってあの兵庫県の神戸の方、神戸芦屋かな、
本店がある
んですけ ど、うんうん、まあ、それと分離するために中之島公設美術館っていう名前にしてるみたいなんですけど、
ね、朝日新聞の創設者創業者の方の、まあ、趣味で集めた、
うんうん、
そういう商品というか、まあ、美術品があって、うん、それをまあ展示するようにやってるんでしょうけども、うん、まあ、それがちょっとなんか現代感覚から言うと古びたりな感じのね、うん、もんが多いもんですから、
うん、
こういう新しいのを時々入れ張って、
はい、
その時はすごい人が来るんですよね。
中之島フェスティバルタワーウエスト4階
そう
ということです。
いい場所ですよ。
そうですね、
最高にいい場所です。
はい、はい、なんで皆さんも興味ある方はチェックしてください、
ね、これはやっぱりチェックしようで損しないです、はい、詳細はぜひお気になることをお勧めしたいですね。
あとは、
はい、
これえのこですね。
えのこさん、はい、
はい、えのこには文化芸術創造センター、
そうそうそう、
僕空で言えるようになりましたけど、
ほんまやな、
はい、
すごいな、
はい、うんうん、が、またちょっとラジオで紹介してくださいということで、
ね、あ、嬉しいですね、紹介させてもらいましょう、
は
い、
企画展、
はい、
企画展黒田大輔個展、
あ、そうですか、
天幕のためのプラクティスということですね。
ちょっと難しいですね、はいはい、
ちょっと読んでみましょうか、
はい、読みましょう。
黒田大輔はこれまでの社会の中に佇み、忘れられ無視された幽霊のような存在を調査やフィールドワークを通して見出し、映像やインスタレーション作品として制作してきました。
そんな人ですか、
はい、近年は特に近代彫刻に関する調査をもとにした映像作品に力を入れて取り組んでいます。
う
ん、
ほうほう、
エキスポ2025大阪・関西万博に合わせて開催される本展は、
うん、
黒田が昨年から行ってきた大阪の公共空間にある彫刻作品の調査をもとに制作された映像作品を中心に構成されます。
そうですか。
また当センターが収蔵する大阪府のコレクション、うん、大阪府20世紀美術コレクションについても、
うん、
黒田のこれまでの活動と関連付けて取り上げるなど、本展覧会を通して大阪の歴史や町と芸術との関係について考え問い直すことのできる機会となっています、ということですね。まあ、僕らがよく気になっているあの、ね、大阪千葉のあたりの御堂筋 の、ね、彫刻あるじゃないですか。まだあれもまさにその公共空間の彫刻というか美術作品だと思うんですけど、
大阪って意外と、ね、いろんなところに、ね、人物も含めて、
そうそう、はい、
たくさんこう野外彫刻があるんですよね。で黒田大輔さんというそれを、まあ、
うん、
真面目に調査してあるという。
そうですね。でそれを、まあ、映像作品にもしてるということ
です、ね、どんな人
か、そうですね、ちょっと気になります、ね、
見に行きたいです。大
輔これがね、
はい、
4月12日から6月1日まで、
あ、そうですか、
大阪府立江ノ小島文化芸術創造センターの4階ですね。
なるほど。
あ、これ入場無料ですね。
あ、いいですね。何より
も、ね、僕ら無料に弱いんでね。
まあそうですね、無料でええもんが、
この時代無料なんてね、
あ、今ない
ですよ、空気ぐらいですよ、うん、空気も金取られるそうですからね。
そうですね。
黒田大輔さん京都府生まれ。
お、京都の方、
はい、1982年京都府生まれ、
はいはい、
ということで広島市立大学、はい、なんたらかんたらと書いております。
広島への大学行かれたんですね、はい、そうですか。
帰国後、
どこ行ってはったんですか。
行ってはったんですね。
あ、そうですか。
アメリカですかね。
アメリカ行ってはった
んですか。帰国後は京都を拠点に制作活動を行うということです。面白そうですね。これちょっと行ってみたいですね。なんか映像もね、なんか、まあ、このパンフレットに書いてるやつはなんかもう蛇とかね、猫とか、さっきの川辺兄弟みたいですけど、
兄弟と大輔ですか ね
動物、はい、鶏もありますし、
あ、いいですね、鶏ね、
はい、あとカタツムリ、これ、
お
ね、
面白いやんか、
ちょっといいですね、黒田大輔、はい、
ちょっとまた変わったのが出てきましたね、猫、ね、さんもね、
はい、面白い、まあ、というわけで、うん、
はい、
皆さんもまた、
これはぜひとも、なんとか時間作ってで、はい、いきたいですね。
黒田大輔、天幕のためのプラクティス、うん、ちょっとタイトル、意味わからないんですけど、
う
ん、
そう、これもちょっとね、なんでこんな凝ったような、凝らんような、しょうもないタイトルになるんでしょうね。
まあまあまあまあ、うん、 分かる人に分かるのはあんまり良くないですからね。分からん人に分かってのタイトルなんで、ちょっとそのあたりは榎子さんも、ね、まあ、あと黒田大輔さんも考えた方がいいんじゃないかなと思います
。それはもう絶対そうですね。はい、まあ、変にこうあの、ね、選ぶらんとね。
そうそうそうそう、
もっと庶民 の, あのうう大輔であってほしいですよね。
庶民の大輔な、庶民大輔、うちの、ね、家族にも大輔いますけど、
長男がね、
はい、大輔ですけど、
あいつは庶民ですよ。
そうですね、はい、はい、というわけで以上をもちまして、
はい、
リサさんからのお対象が終了、
まあ、そんなとこでしょう。ですよね、なんかちょっとすみません、こぼれた人もあったかもわかりません。また次の週の次の週にやりますから。
あ、ちょっと待ってください。これなんか、はい、あのパソコンの今マウスが外れてました、
ね、うん、あ、なんとなんと。
一応ちょっと確認します。
そうしてください、
はいはい、収録中に確認するという、
はいはい、
まあ、今のラジオですね。
そんなもんですわ。
そうですね、田中さんのお便りが最新なんで、
はい、
来てませんね。テープ見つかりましたっていうお便りが。
あ、見つかった、よかった。
見つかって、いや、で僕ら紹介しましたから、ね、
あのテープ
もう忘れてるのか。
いやいや、忘れてます。
1時間前の話ですからね。
いや、ちゃんと覚えてます
よ。はい、
はい、上下 2巻にわたって来ました。
そうですね、はい、リスナーさんからのお便り紹介終了。
はい、
以上をもちまして同時に JOBBB797 全てのプログラム終了しました、
はい、ご苦労さんでした。
はい、リスナーさんもふみおくんもお疲れ様でした。
いや、お疲れお疲れ。